今日の説教題は、今日の聖書箇所とは違いますけれども、ルカによる福音書の19章10節、ザーカイの物語の最後のところで、イエス様が、聖書では人の子はと言われていますけど、イエス様ご自身がのことをおっしゃる言葉ですよね。人の子が来たのは、失われたものを探して救うために来たのだと言われている。イエス様がなぜこの世に来られたのか、失われたものを探して救うためだと、ある意味聖書を全体を通して語らんとしていることの一つの要約となろうかと思います。ただ失われたもの、迷子は自分でなろうと思ってなるわけでは決してありません。むしろ迷子、自分が迷子になっているという自覚がないことの方が多分多いであろうと。自分は多分正しい道を進んでいるのだ、ちゃんと自分が進んできた道を変えることができる、そう思い込んでいるうちに、どこかで曲がり角を間違えたり、距離を間違えたりして、気づいたら迷子になってしまっている、そういう現実があろうかと思うのですね。イエス様は失われたものを探して救うために来た。その言葉自体は非常に喜ばしいものだと私たちは受け止めるかもしれませんが、本当に自分が迷子になってしまっているかもしれない。多分その自覚というものをむしろ呼び覚ます方が必要かもしれません。牧師が説教団で自分の家族のことを言うのは是か非かという議論はちょっとあるんですけれども、うちの子が、神戸から秋田に転任した時ですね、まだ歩くことはできるけれども、まだ全然喋れない2歳児であったんですけれども、東北に来たので、遊びに行こうということで、岩手県の小岩井農場というところに行ったことがあります。で、まだ本当にただ歩くだけの幼児でしたから、ただ広い原っぱでお弁当食べて、家族3人でのんびりしていたんですね。で、子供が弁当を食べ終わって、草原に敷物をしてご飯食べてたんですけれども、親元を離れてトコトコトコとこの辺では感じられないほど広い小岩井農場の平原をこう先へ先へと進んでいくわけであります。で、あるところで立ち止まって振り返って、親があそこにいるっていうことを確認したら、さらに遠くへと一直線にあいつは走っていってしまった。それを見た時、こいつはきっと迷子になる羊だっていうことを親としては確信いたしました。で、多分そんな風に私たちは自分は大丈夫だと思い込んでしまっているかもしれないけれども、迷子になってしまう。で、そんな私たちのためにイエス様は羊飼いとなってくださった。これが全ての人に向けての福音であろうかと思うのです。イエス様が羊飼いである、直接的にはヨハネによる福音書の10章に10章ですねにそのことが書かれていますけれども、旧約の時代から神様が羊飼いだということは聖書の中に何度も出てきます。で、多分皆様が一番頭に思い浮かべることができるのは詩編の23編であろうかと思いますが、もう一つ代表的な箇所としては、先ほど本当に一節分だけ読んでいただきましたけれども、エゼキエル書の34章があります。で、いずれの箇所にしても本来神様が羊飼いである そのことは大前提としてあるのですけれども、特にエゼキエル書を読んでみると、王様がこの世の政治家と言ってもいい、王様がその神様こそが本来の羊飼いであるのですけれども、その代行者、神様の羊飼いとしての務めを代わりに担う者として王様がいるのだということが語られております。で、本来神様が人間を救うために働かれるときは必ず絶対良い羊飼いでありますけれども、人間の王様がそのことを担おうとしたら、もちろん良い羊飼いとなれる王様ももちろんいるんですけれども、どうしても人間である限り間違いも犯してしまう、悪い羊飼いが生まれてきてしまうこともあるのだということをエゼキエル書34章全体では語っています。羊飼いの仕事、それは決して農耕民族の日本人にとってはあまり身近なものではないかもしれませんけれども、想像することはたやすいことだと思うのです。羊にどんな餌を与えるのか、飼っているところであればどんな餌を本当に飼料として与えるのかということもあるし、多分聖書のような、聖書の世界のような放牧の羊飼いであれば、羊にどの草を与えるかということは、羊の群れを広い世界の中でどちらの方向に連れて行くかということにも関わってきます。で、そんなふうに旅をするとき、羊たちにとって危険が襲いかかってくることがないか、羊がきちんとこう旅することのできる道を選ぶことができるか、外から襲いかかってくる野獣など、それからどうやって守るかということも、羊飼いの裁量によって、采配によって左右されることであるわけですね。いわば世の中の政治というものもそのようなものであります。政治というと大げさに聞こえるかもしれませんけれども、その支配者が自分が任されている領土、それからそこに住む民にどのような導き守りを与えるか、そういうことが関わってくるわけです。で、それは決してその政治家が良いと思う方向を与えていけばいいものであります。けれども、それが本当に神様の御心にかなうものであるかどうか、聖書の中に語られているとき、そのことが問われてくるわけです。最近のカップルといいますかね、結婚をした家庭におきまして、どんなところで夫婦喧嘩が起きるか、でもちろん大掛かりな主義主張もあるかもしれませんけれども、多分それぞれの家で慣れ親しんできたようなルールがある。で、それが全く違う家庭のものと一緒に暮らすようになって、そのルールが違うといってぶつかってしまうことがあるわけですね。で、本当に大げさなことではなくって、洗濯物の畳み方であるとか、トイレの蓋開けとくか閉めとくかだとか、風呂の蓋をどっちを上にするか、そんなことでぶつかってしまうことが多分あるでしょう。昔であれば嫁いだ家の先のしきたりに従うだけであったんでしょうけれども、最近はもうそこをお互いに譲れなくって、 そうしたことがぶつかってしまうことがある。これも一つの支配の仕方ですね。支配っていうとちょっと大げさになって相手をやっつけるような風な印象も受けるかもしれませんが、どういうふうにその家を治めていくのか、自分が任されている領域を治めていくのか、そこで明確にしなければいけないことがあるというわけです。そして神様が人間を救うため、どのような羊飼いとしてこの世に来られたか、そのことをこう踏まえる上で、ルカによる福音書の15章の例え、これをともどもに聞いていきたいと思うのです。イエス様が例え話で語られたっていうことは、変に難しいね、大学での人にだけ話せるような分かるような話ではなくて、誰にでも分かる話であるので、イエス様の例え話に牧師といえども解説を加えるっていうのは打足に過ぎないと思うのですけれども、けれどもそのイエス様が何をやっぱりこう目指していたのか、何を語らんとしていたのか、普通に読み間違わないための釈義を最低限共有したいとは思うのです。でルカによる福音書の15章、そこにはこう3つの例え話が連なっています。新共同訳の込み出しで言えば、見失った羊の例え、なくした銀貨の例え、そして放蕩息子の例えですね。でこれはごく単純に国語的な読み解き方でありますけれども、3つの例え話が連なっている。でそれはつまり一つの同じ狙いがあるのだということは、国語的に、読み解くことができるかと思います。ただ3つ目のいわゆる放蕩息子の例えは分量も長くなり、ちょっと独自の要素も入ってくるので、基本的には同じことを言いつつもさらに多くの要素が加味されているのですけれどもね。ただ特に見失った羊の例えとなくした銀貨の例えを見てみれば、亡くなったものが見つかる、そしてそれを喜ぶという基本構造がある。いわゆる放蕩息子の例えでもそれは同じでありますね。亡くなったものが見つかること、それを神様は喜んでいる、そうしたことが一番基本の意味合いとしてはあるということがわかります。そしてまた、この羊の例えに関して言えば、マタイによる福音書の18章にもほぼ同じような話がある。細かい文言を見ていくといろいろ違いもあって、マタイの方では羊が迷い出たというふうに羊が主語になっているんですけれども、こちらのルカの方ではそれを見つける羊飼いが主語になっていたりします。それからまたこの羊飼い、見失った羊の例を読み解く上で忘れてはいけないのは、今日の聖書朗読の箇所からは省きましたけれども、1節から、2節に、なぜこの話が語られていくのか、その説明がありますね。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。こうした状況があったので、3節、そこでイエスは次の例えを話されたとあるわけです。つまりファリサイ派や律法学者の考えとは違うことを明らかにするため、 この見失った羊の例えをイエス様は語られていったわけであります。で、まあ、立法学者ファリサイ派と出てくると単純になんか聖書の中の悪者扱いをしてしまいそうになるのですけれども、ただ立法というもの、それは決して悪いものではありません。むしろ神様が私たちに何かしらの働きかけをしてくださる、それに応える一つの正しい道筋ではあるわけですね。立法というものは神様の前で人間がいかに生きるか、そのきちんとした正しい答えでもあるわけです。ただその人間の側に与えられた約束をね、守ることによって神様の前であっても人間が義とされる、そのように考えてしまう立法主義になった時に、まあ間違った方向が生まれてくるということです。その立法主義に立つとき、迷い出てしまうような弱く愚かな存在、それは救いに遠いものだと考えられてもやむなしである。これが立法主義側の考え方ですよ。で、それに対して否を言うためにイエス様は、いや、その小さな弱いものが愚かなものであっても、迷子になってしまうようなものであっても、それがもう一度帰ってくること、それこそが本来神様が一番喜ばれることではないかと語ったわけです。イエス様たちがおられた一世紀のユダヤの社会にとって福音というものは主に2つの意味合いがあると、まあ、ある本の中には書かれておりました。1つは預言が成就すること、その福音書の背景として、ユダヤの国は完全な独立国ではなくてローマ帝国のもとにある属領であったわけですね。で、これは、旧約の中に書かれているサウル、ダビデ、ソロモンから始まる王国が一旦途絶えた時、国が滅びた後、ユダヤの国は絶えず世界帝国の下でその属領として支配下に置かれる国として細々と生きてきたわけであります。けれども、まあ一番の圧政を強いられたバビロン帝国から、そのバビロン捕囚から解放を与えられる時期、その時期にもう一度たとえ国が滅んだとしても再生させられる、自分たちユダヤの民はもう一度生きることができるのだ、そうしたイザヤを中心とした予言が成就すること、それがイエス様の周りにいた人々にとって、当時の社会にとっての一つの福音であったわけですね。ですからその考えに立つとき、ローマ帝国などの、あるいはこれまで自分たちが支配を被ってきた世界帝国から解放されて、ユダヤが本当に完全な独立国となる、そうしたことがこの福音の行く先にはあるのだ、そのようなことが期待されてもおりました。ただしかし、もう一つの福音の意味合いといたしましては、 単にユダヤの民族として独立するというだけではない。本来その背後にあった神様こそが自分たちを守り導いている。その神様の支配が本当に実現することこそが福音であると。そしてイエス様はまさにこの第二の意味合い、それを実現されようとしたわけです。単にユダヤの国が自分たちだけで生きていけるようになる、その第一の意味合いではなくて、単にユダヤの国の新しい王にイエス様がなるだけではなくて、この世のありとあらゆる支配を超えた王とイエス様はなられる。そしてその王様がその国をいかに治めるのかといえば、この世の中の経済効率だとか弱肉強食的な競争原理ではなくて、どんなに小さなものも神様が愛されたものとしてそれを大切にしていく、そうした支配をイエス様は実現されようとしたのであります。イザヤ書、特にそのバビロン帝国からの解放が与えられる時期に与えられた予言として、40章以下は特別に重視される要素があります。そのイザヤ書の40章にも、神様が羊飼いであるということが予言されております。イザヤの40章11節、主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。そしてそのイザヤ書40章の最後の部分にはこのような励ましの言葉も与えられています。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。見失った羊の例えの最後で言われていますけれども、悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると。この小さなものが単に見つけられて良かったというだけではなくて、そこで悔い改めというものが問われていることにも注目いたしましょう。悔い改めは単なる反省ではない、その人の生きる向きを変えることであります。私たち人間は確かに繰り返し間違いを犯してしまう、絶えず迷子になりかねない、そのような性分はこの世の終わりまで変わるものではないかもしれない。けれどもそんな私たちにそれを見つけてくれる羊飼いがいてくださる。旧約の時代から神様がその羊飼いであり、イエス様がこの地上にまでやってきてくださった羊飼いであるということを受け止め、このお方と共に生きる、そこに方向転換することが羊には問われているのです。私たちは確かに弱い存在であり、その罪深い罪が私たちに救っている限り、世の終わりまで肉体が滅びるまでこの性分は変わらないものかもしれません。けれどもこの どうしようもない羊をも見つけてくれる羊飼いがいる。特にイエス様がそのようなお方だと私たちが気づいた時、そのお方と一緒に生きるという生き方の方向転換、これこそが悔い改めであるわけです。四六時中反省をすることが悔い改めなのではありません。自分の羊飼いはイエス様だ、このことを気づいてイエス様を信じますというとき、私たちには聖霊天の恵みが与えられます。迷い出て滅んでしまう羊、私たちの本性はそれと何ら変わりがないかもしれません。けれども洗礼を受けた私たちは、私たちが神様の羊である。悪い羊飼いであれば、自分のものでない羊を羊飼いに危険が及ぶとき、あるいは群れ全体に危険が及ぶときに見捨ててしまうことがあるかもしれない。けれども本当に自分の羊を最後まで面倒を見る良い羊飼いであれば、決してこの迷い出た一匹の羊を見捨てないものである。その良い羊飼いとのつながりを私たちは聖霊天によって得ているのであります。悔い改めによって、その目には見えないけれども確かな結びつきを得ているものであります。私たちがどんなに弱い存在であったとしても、それを守り導く羊飼いなる神様がいてくださること、私たちのそばにまで来てくださったイエス様がいてくださること、その喜ばしい福音を私たちは生きるものであるのです。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、イエス様が守り導く群れの中の羊である幸いを、どうぞ私たち一人一人が確かに覚えることができますように。そしてまた、イエス様が羊に呼びかける声は、今群れの中にあるものだけでなく、さらにこの群れに加わる者たちにもその声は響き渡っています。どうぞ神様に守られる羊であることの恵み深さを、今ここにあるもの、さらにこの群れに加わる者たちと一緒に褒めたたえて、世の旅路を進みゆくことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。